数日前の日本経済新聞の電子版にこんな記事が載ってました。タイトルはキリストの墓というタイトルでした。ゴルゴダの丘で十字架にかけられ、軽視したはず、処刑されたはずのイエス・キリストは、実は生き延びて日本に渡り、現在の青森県新郷村で亡くなったと。ここまで読むだけでも驚くんですけれども、このイエス・キリストの日本に伝来したという、この伝来説に関してレポーターはこう言っています。村には確かに思い当たる節がいくつもあったって。記事はこんなふうに続いています。キリストが日本に到来し、新郷村で生を全うしたという根拠は、昭和初期に茨城県の竹内家で見つかった古文書だって。それによると、21歳のキリストは第11代の水仁天皇の時代に能登半島に上陸し、越中の尊い人の弟子になって修行した。修行を終えたキリストは33歳の時に日本を離れ、ユダヤの地に戻った。そこで彼は周囲の人に神国、つまり神の国日本の素晴らしさを語り継げたが、当然ながら受け入れられず迫害された。だが卓刑、貼り付けの刑ですけれども、卓刑になったのは身代わりとなった弟のイスキリで、キリストは数人の弟子とともに密かに姿をくらました。そしてシベリアを横断し、アラスカを経由して現在の青森県八戸市に上陸して再来日を果たした。その後、新郷村に居を定め、住居を定めて106歳で天寿を全うしたって。これが日本経済新聞の記事として上がってました。我々クリスチャンだけでなく、多くの人々はこの記事を読んで一生に付されることだと思います。しかし、一人でもこのようなたわごとを信じる人々がいたとしたら、これも悲劇です。そして確実にサタンは高笑いをしていることでしょう。だからね、皆さん、我々クリスチャンの責任ってのは重大なんです。だって私たちには真理を伝え続けていくという大きな責任があります。そのことを主が望んでいらっしゃるし、いや、そのことを主が私たちに命じていらっしゃる。そのことをあなたに主が命じておられます。ですから、私たちが考えなきゃいけないのは、どのような真理を我々語り続けていくのか。たくさんある中で、どの真理を特に語ることを主が望んでおられるのか。そのことについて、今日我々はルカの福音書の24章のところから御言葉をご一緒に学んでまいります。どうぞお開きくださいますか。ルカの福音書24章です。主イエスキリストが地上での働きをすべて終えられて天に凱旋なさる前に、このメッセージを弟子たちに主はお語りになりました。そのことがこの24章の中に記されています。今日私たちがこの箇所を通して教えられること、またしっかりと学んでおきたいことっていうのは、主があなたに望んでらっしゃる、あなたが語るべきメッセージ、あなたが人々に伝え続けていくその真理というもの、それについて我々この御言葉を通してしっかりと学んでいきたいと願うわけです。まずこの44節のところからですけれども、特に今日私たちは49節あたりまでしか行けませんけれども、このイエス様のメッセージを通して我々3つのことを教えられます。3つのことを我々見るんです。それは、救われた私たちは一体どのようなものとされたのか、クリスチャンの正体というか本当の姿ということがまず最初に記されています。そして2つ目に、信仰者であるあなたが語るべきそのメッセージについて、そしてそのメッセージを語るあなたに与えられている力について、 主は私たちに教えてくださっています。ご一緒に御言葉を見てまいりましょう。まずイエス様を信じになったあなた、本当のイエス・キリストの弟子とされたあなた、あなたは一体どういう人として生まれ変わったのか、どういう人として今あなたが生きておられるのか、そのことがこの中に記されているのか、今ご一緒に見たいのは48節の御言葉をご覧くださいます。あなた方はこれらのことの証人ですとあります。証人という言葉が記されています。言葉のようにこれは証しをするものであったり、また証言するものです。また辞書によれば自らの信仰の体験を話す人、そういう意味もあると言います。そうしますとね、皆さん、確かに多くの信仰者たちが自らに主がなされた素晴らしい御業を語り続けていました。まさに主の証人として、証人として生きてました。その一つの例は、たくさんの悪霊に疲れていた一人の人物のこと、レギオに疲れていた人物というふうに御言葉は記していますけれども、彼のことを思い出してございます。主イエスキリストが彼から悪霊を追い出すわけですが、2000頭の豚に乗り移って、その豚はガリラヤ湖のその中に流れ落ちて、そして彼らは死んでしまうという話が出てくるわけです。ちょうどあのゲラサ人の地方とガリラヤ湖の東にあたるわけですけれども、そこに我々も訪問したことがあります。でこの記事はマルコの福音書の5章の中に、またルカの福音書の8章の中に出てくるんですが、皆さんよく覚えてらっしゃるでしょう。ちょっと聞いてくださいます。この悪霊に疲れた人が癒されました。そこで彼が何を主に望んだかっていうと、主にお供したいと願うわけです。イエス様の後をついて、そしてイエス様に従っていきたいということを望んだところ、主は次のようにお答えになりましたでしょう。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいって、マルコの福音書でしたら5章の19節のところです、ね、イエス様がおっしゃったことは、あなたに神がどんなに素晴らしい御業をしてくださったのか、そのことを語りなさいというんです。まさに主イエスキリストの証人として生きなさいということを言われたんです。難しい神学の話をしようと言ったんじゃないんです。神学論争をしなさいと言ったんじゃないんです。彼に言ったことは、今あなたに主がなされた御業、その御業を、そしてその素晴らしい業をなさった主イエスキリストについて人々に語りなさいって。主があなたにどんな大きなこと、素晴らしいことをしてくださったのかを証しする、それがイエスの証人の務めです。そしてここにいらっしゃるイエスキリストをお信じになっていらっしゃるあなたも同じ務めを主からいただいています。ですからね、信仰者の皆さん、少なくとも私たちが語れるメッセージ、それは主が私を罪から救い出してくださった、主は私のすべての罪を許し救いを与えてくださった、もしあなたが救いに預かっているんだったら、そのメッセージは語ることができるはずです。そのことを主がこうしてお命じになっていらっしゃる。そしてすごいことは、この人物はそこを、彼は立ち去ります。そしてイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めたと次の聖書の箇所を教えています。20節、人々はみんな驚いたって。彼はイエス様が言われたように出て行って、そしてイエスの証人としてその働きを継続したんです。特別な神学的な訓練もなかった。しかし彼は主がなしてくださったことを語り続けたんです。いいです。こういった証人を主はお喜びになり、こういった証人を主はお持ちになるんです。我々が考えなきゃいけないのは、あなたもクリスチャンだったら同じ責任が、務めが与えられているということです。 さて、確かに私たちは主が何をしてくださったのかを語るわけですけれども、私たちにはそれ以外にも語る真理があります。そのことについて実はこの44節から教えられているんですが、ご一緒に見ていきましょう。3つのことが出てきます。まず最初44節見ていただきますと、主イエスが一体誰なのかということを語るんです。私たちの語るメッセージ、イエス様が私に何をしてくださったかとともに、イエス様とは一体誰なのかを人々に伝えるんです。そのことが44節に書いてます。見てくださいますか。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。あなたの信じているイエス様とは一体誰ですかと誰かが問うなら、我々こう言うんです。このイエス・キリストは約束の救世主である。彼は突然生まれてきて、そしてキリスト教という宗教を開いたんじゃないんです。彼は生まれてきて、そして人々の勧めがあって彼は救世主だと主張したんじゃないんです。彼の誕生も彼の十字架も彼の復活も全て聖書が予言していたことでした。面白い書き方がここにされてましたよね。モーセの律法と預言者と詩編というふうに、実はこのような区分が旧約聖書の中にはされてるんです。それを用いてイエス様がおっしゃったのは、旧約聖書全体が私について語っている、旧約聖書全体が来られるべき救世主について教えている、そしてそれが私であったということをおっしゃったんです。だからイエス様がおっしゃっていることっていうのは、イエス様ご自身が約束の救世主であった、約束の救い主であったということをここで人々にお話になったんです。でそれが我々のメッセージです。人類が待望していた救世主、私たちが待ち焦がれていたその救世主が約束通りにこの地上に来てくださった。イエスとは一体誰なのか、約束の救い主である。って二つ目に私たちが語ることを、イエス様45節46節のことを教えてくれています。二つ目に語ることは、イエス様が誰なのかだけじゃない、イエス様が何をなされたのかです。主イエスキリストが一体何をなされたのかを我々は語るんです。で特にここに二つのことが記されているので見てくださいます。45節のところをご覧いただきますと、主は人々の心に働いて彼らが真理を悟るように働いておられることが記されています。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われたとあります。イエス様ご自身が働いて聞いている人々の心を、その心に働いて悟りを与えたということです。あなたも私もこの救いに預かった一人一人、なんで私たちはこの神様の素晴らしい救いを理解することができたのか。聖書が私たちに教えてくれるのは、神があなたのうちに働いて悟りを与えてくれたからです。だってね皆さん、我々の周りの多くの皆さんが、人々がそうであるように、あなたも私もかつては神様の救いの話を聞いても、その救いがどん素晴らしいものだと全然思わなかった。イエス・キリストが十字架で私たちの罪の贖いをなしてくださって、その話を聞いても私たちは感動もしなかった。私は無関心でした。その関係、その主の御業と自分との関係が分かりませんでした。それを知ることもなかった。パウロが教えるように、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れませんって。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができませんって。コリント第一の手紙の2章の14節で教えるように、神のことを知るためには神の助けが必要なんです。ですから少なくとも私たちがこうして神の真理を知り、この真理を受け入れているというのは、すべて神の恵みの御業です。だから私たちそのことも含めて感謝しなきゃいけない。で、我々は一生懸命キリストの証人としてキリストの素晴らしさを証しするんですが、人々はそのメッセージに耳を傾けてくれません。ちょうど我々がそうだったように。どうしたらいいのかって。私たちは 心を開いてくださる主の前に祈りながら、彼らの心を主が開いてくださるように、そして彼らがこの素晴らしい真理を理解することができるように、そのことを祈り続けていくことです。もちろん証しをし続けるとともに、そのように私たちが働きをなしていくこと、そのことを教えてくれるわけですが、もう一つ続けて46節見てくださいます。イエス様ここで次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえりと。イエス様は何をなされたのかって、ここを見たときに人の心を開いてくださり悟りを与えてくださるだけじゃなくて、イエスキリストは十字架にかかって死に、そして3日後にその死からよみがえってきた。この話を聞いていた弟子たちどう思います？このメッセージを聞いてて、彼らはそこにいたわけでしょ。この弟子たちはイエス・キリストがあの十字架に貼り付けにされて、そこで血を流して、そこで苦しんで、そして息を引き取られた様子を見てました。彼らは目撃者です。新聞の記事のように、あれは別の人物であって、当のイエス・キリストはどっかに逃げてしまったな。もしそうだとしたら、イエス・キリストがこんなお話をしたときに彼らは、イエス様あなたがおっしゃっていることは事実ではありませんと、そのように主張する人たちがいたでしょう。でも誰一人としてそんなこと言ってません。私たちがこの聖書という神様がくださった御言葉によって知ることは、イエス・キリストは確かにあの十字架で処刑されたんです。あの十字架にかかっておられたのは紛れもなく主イエス・キリストご自身です。そしてその墓の中から肉体を持って3日後に完全と蘇ってこられた。これが主イエスキリストです。イエス様はもうすでに十字架にかかる前から、この後自分に何が起こるのかお話になってらっしゃった。もうこれまで我々が学んだように、マタイの福音書の16章の中でイエス様はそのことをお話になってました。あなたは生ける神の御子キリストですと、そのように告白したペテロたちに対してイエス様がおっしゃったのは、その時からイエスキリストはご自分がエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。ちゃんとイエス様はこれから何が自分の身に起こるのかをお話になってらっしゃった。そしてイエス様はここでおっしゃるんです。私が語っていたことを私は実際に行ったって。十字架にかかると言った。その通り私は十字架にかかった。私は3日後によみがえると言った。そして私は約束通り語っていたようにその死後3日後によみがえってきた。イエス様こうしてその弟子たちに対して主がなさったことをお語りになりました。あの十字架の死はあなたに対する神の怒り、神の呪いをあなたに代わって味わったものだって。あのイエス・キリストのあの十字架は神の一人子があなたの上に置かれていた神の怒りを、神の呪いを、それはあなたの罪ゆえですけれども、それを彼が代わって味わってくださった。あなたに代わって彼が呪われたものとなってくださった。そしてイエス・キリストのあの3日後の死からの肉体を持ったよみがえりというのは、このお方こそが全ての罪を完全に永遠に許すことがおできになる救い主なる誠の神であることを証明したって。ですから私たちは一体何を語るのかって、イエス様が何をなされたのかです。あの十字架で 私の罪を負って彼は私に代わって呪われたものとなって私が受けるべき裁きを受けてくださった。そしてその死から完全と蘇ることによって彼こそが誠の救い主であることを明らかにされた。こういうことを主は私のためになしてくださり、そしてあなたのためにもなしてくださったんだと、そのことを我々は語るんです。イエス様が一体誰なのかって、イエス様は何をなされたのか。三つ目に私たちが語るべきことは、主イエスはじゃあ今何がおできになるのかです。何がおできになるのか。約束の救世主だって、そして十字架で私たちの身代わりとなって死によみがえってくださった、そのお方は今何をすることができるのか、何が可能なのかって。47節見てくださいます。その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられると記されています。この主ができることは一体何かって、このイエス様ができることは一体何かって、それは罪からの完全な救いです。イエス、それを信じるすべての人に主は与えてくださいます。だから皆さんは罪許されたと言って主の救いを喜んでらっしゃるんでしょ。主の恵みによって救われた私たちはこの救いを失うとは信じていません。なぜなら主の与えてくださった救いは完全なものだからです。しかも永遠のものだからです。一度主の救いに預かったら永遠に救いに預かってんです。何度も言うように、主の救いに預かっておられるのならばです。それだけの力をこの方にはこの方お持ちだというんです。で、この47節のところにその名によってとあります。その名によってと、この名前っていうのはその人すべてを指します。またこの人という言葉、この名という言葉、ごめんなさい、名という言葉には個人としての適切さを含んでいるとも考えられています。つまりこの名といったときに、そのイエス様というその人を見るだけじゃないんです。この方には適切さがあるって。何の適切さが。我々の罪を完全に私たちから洗い拭い取ることができる、そのことが可能なお方であると。ですからこの47節のところで主がお教えになったその名によって罪の許しを得させる悔い改めがという話をなさったときに、主がおっしゃっていることというのは、主イエスキリストがおできになること、主イエスキリストが人々に救いを与えることが可能なんだということ、そのことをお話になっています。イエスのあの贖いによって、この方だけが私たちをその罪から救うことができる、それにふさわしい方である、それに適した方であると。さて、この47節の御言葉を見ていただきますとね、この罪の許しを得させる悔い改めがと、ここをご覧いただきますと、この悔い改めが救いをもたらすかのように取れるわけです。取ろうと思えば非常に難しいところです。実はこのフレーズを見たときに、罪からの罪の許しというこのフレーズを見たときに、これはいくつかのところに出てくるんですけども、同じように訳されてはいません。ですから訳者は非常に難しかったというふうに思います。でも実際ここでイエス様が何をおっしゃっているのか、イエス様がおっしゃりたかったことっていうのは、その名によって、つまりイエスによって罪の許しを得させる悔い改め、つまり罪の許しへの悔い改めです。いいです。我々分かっているのは、悔い改めによって救いを得ることはないんです。例えば自分の罪を悔い改めて、正しく歩んでいきたいと、それだけで私たちは救われるかって、我々は主イエスキリストの成し遂げてくださったこの救いの御業を信じる信仰によって救われるわけでしょ。ですから 悔い改めによって救えることはないんですが、信じる、この救いの信仰には真の悔い改めがなければならないんだということなんです。何度も我々学んでいるように、イエス様は素晴らしい救いを備えてくださった。イエス様を信じたら、じゃあ私は天国に行ける、じゃあ喜んで信じましょうって、今の生活はそのままにして、確かに神様に逆らってるし罪の中を生きてるけども、でも救いが欲しいからイエス様を信じますって、それは申し訳ないですが、聖書の教えている救いじゃないということです。本当に神様のこの備えてくださった救いをいただくために、私たちは当然心の中から、神様、私は間違ってた、そして私はあなたの前を正しく歩んでいきたいという悔い改めがあって、主が備えてくださった救いを喜んで歓迎して受け入れるわけです。そのことをイエス様はここでお話になってらっしゃるんです。で、ちょっとじゃあ他の人たちの教えを見てみましょう。使徒の働きの2章のところをご覧くださいます。ペンテコステのペテロ自身のメッセージです。2章の38節のところです。使徒の働き2章の38節。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうって。ペテロは最初に罪が示されて、それぞれの心が神様によって刺されて、私は罪深い存在だと、大きな罪を神の前に犯しているということが示された彼らに対して主がおっしゃったことは何だったかって、悔い改めなさいって、あなたの心を変えなさいって、あなたの今まで生きてきたその間違った目的から正しい目的に変えなさいって、罪から神へと人生の向きを変えなさいって、自分自身の本当の罪の汚れたその自分の本当の姿を知ったあなたは、それを捨てて、そして主が備えてくださった完全な救いを心から受け入れなさい。今こうして皆さんね、このペテロのメッセージを見てるわけですけども、思い出しません？我々がすでに学んできたイエス様が自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいって、同じことでしょ。イエス様がおっしゃったのは自分を捨てなさいって、かつての自分中心に生きてきた自分を捨てるということです。そして私たちは何があっても、この方が神であり、この方が私の創造主であり、この方が私のために命を捨てて救いを備えてくださった救い主であり、この方が誠の神だから喜んでこの方に従っていこうとするんです。救いというものと悔い改めというものを切り離すことはできません。そしてそのことはイエス様ご自身がおっしゃったし、ペテロ自身もそのようにメッセージを語っているわけです。ペテロがここで教えたかったことは何かというと、悔い改めがなければ救いを得ることがないんだということを言いたいんです。そして彼はこう言うんです。主によって救われたならば、主の前に心からの悔い改めを持って、そして主が備えてくださった完全な救いを喜んで受け入れたときに救いをいただくわけですが、そのいただいたことを、救われたことを、あなたはバプテスマを持って公に証しをしなさいというのが、この38節でペテロが語ったメッセージだったんです。というのはね、皆さんね、この当時この水のバプテスマっていうのはヨハネのバプテスマによって人々の間で周知されていることでした。実はこれマルコの福音書の1章の中に出てくるんですけども、1章の4節のところにこうあるんです。バプテスマのヨハネが荒野に現れて罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いたとあるんです。ヨハネのバプテスマは人々に悔い改めなさいって、そしてバプテスマを、水のバプテスマを施してましたでしょ、ね、この水のバプテスマは何を意味していたのかって、それは彼らが悔い改めたことが本心からのものならば、それをバプテスマを持って明かしなさいと言ったんです。 水のバプテスマによって救われるというメッセージをしてたんじゃないんです。神様があなたを救ってくださったならばそれを公にしなさいと。ヨハネはあなたの悔い改めが本物だったらそれをバプテスマを持って明かしなさいと、そのように語っておられた。ですからこのペテロのメッセージを見たときに、バプテスマを受けるということは自分の心の中にあるものを外に明らかにするということです。しかも見てくださいます。もう一度使徒の働きの2章を見ていただくと、38節のところにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと、そのように記されています。なんでこんなことが言われているか、さっき私たちが見てきたバプテスマのヨハネはそんなこと言いませんでした。しかしイエス様が十字架におかかりになり亡くなられて3日後によみがえった後、主イエスキリストの名によってバプテスマを授ける、そのことがこうして教えられています。イエス変わったんです。なぜ変わったのかって、この意味です。主イエス・キリストの名によってバプテスマを受けるということは、主イエス・キリストを公に告白するという意味なんです、ね。ですから皆さんが水のバプテスマを受けになった時に思い出してくださいます。あなたはこの水の中にどっぷりと浸りました。何を意味したのか。自分中心のかつての私は死んだんです。自分を捨てたんです、ね。そしてあなたが水の中から出てきた時に、あなたがキリストと共によみがえる新しい人として新しい歩みを始めたということを象徴したんです。ですからイエス様を信じたときあなたのうちに起こったことを形を持って表したに過ぎなかったわけでしょ。そしてそのときに我々言うんです。主イエスキリストの名によってバプテスマを受けるというのは、私はイエスキリストを私の主として、私の救い主として私は信じたんだということの公の告白なんです。だって誰一人心の中の様子を見ることはできない。だから主が成してくださったその素晴らしい御業を人々に分かる形で明らかにする、それがこの水のバプテスマであり、そのことをペテロは語ったんです、ね。著名な聖書学者の F.F. ウルスという人はこう言っています。水のバプテスマは福音を信じ罪を悔い改めイエスを主と認めた人々が霊のバプテスマを受けた神の新しい民の交わりに公に加えられたことの外的な印であるのである。聖霊のバプテスマを受けて、霊のバプテスマを受けて新しい民に、神の民に加わった者たちが、そういった神が救いの御業を成してくださったんだということを水のバプテスマを持って明らかにする、そういう意味があるんだという話です。ですから今日我々見ているのはこのペテロのメッセージを聞いたときに、バプテスマによって救われるという話をしたんじゃないんです。救われたことを公にするためにバプテスマを受けなさいと言いました。しかもイエス・キリストをあなたは信じたんだから、イエス・キリストに従う者なんだと、イエスは私の主なんだということを公に明かしするように、それがここでペテロが人々に命じたことでした。ですからこうやって見たときにメッセージは何にも変わってこないんです。みんな語ったメッセージっていうのは、あなたの罪を悔い改めて主が備えた救いをいただきなさいというんです。今日のテキストにもう一度戻ってくださいます。ルカの福音書の24章、今私たちが見たかったことっていうのは、このイエスによって罪の許しというものが、救いというものが完全に備えられたって。そして人々はどうしたかっていうと、そのメッセージを人々に伝え続けていったんです。そのことが47節の後半に出てきました。エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられるって。ですからね、皆さん、その歴史がこの使徒の働きの中に出てくるんです。後で少し我々触れますけれども、イエス様はここであなた自身が語る人々に伝えるメッセージを教えてくださった。 もちろんあなたがどんなふうに救われたのか、そのことを人々の前で明かしすることができます。同時にこのイエスが一体誰なのかを話すべきだし、そしてイエス様が何をなさったのかを話すべきだし、そしてイエス様がどういうことを信じる人になしてくださるのかを語ることです。イエス様は救ってくださるということを語ることです。そのことを御言葉を教えたんです。そしてあなたが救われたんであれば、そのことを人々が見える形でもって明かしなさいと。それがバプテスマなんだと。このメッセージを人々は伝え続けていったんです。ですから我々もそうするべきです。自分の救いを人々に語り、イエスが誰なのか、イエスが一体何をされたのか、そしてイエス様は信じるすべての人に確実に救いを与えてくださる救い主なんだ。そのことを語り続けていくこと。すごいことはこうして人々はこのメッセージを携えてエルサレムから出ていったということです。そして福音は私たちのところにも届いたんです。ここで止まるんじゃなくて、我々はこの後続けていかなきゃいけないんです。まだ福音を知らない人たちは全世界にいます。この私たちの国にもたくさんいます。私たちはどっかで見つかった古文書に基づいて話をしてんじゃありません。私たちは神様が私たちのために与えてくださったこの神のお言葉である聖書に基づいてこの働きをします。そして同時にこの人々の証がここに記されてました。彼らは見たんです。十字架にかかったイエスを。彼らは見たんです。そこから蘇ってきたイエスを。彼らは聞いたんです、この主イエスキリストのメッセージを。そして彼らはそれを実行したんです。私たちもそのメッセージによって救われた者として、そのメッセージを語り続けていくこと。イエス信仰者の皆さん、あなたは証人として生まれ変わったんです。語るべきメッセージが何かを教えてくださった。で、それを実践するんですが、それを実践するにあたって主は私たちにこんなメッセージを与えてくれています。あなたの力です。力の話です。49節ご覧くださいます。さて、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。ちょっとここで止めます。明らかにイエス様は聖霊なる神様の話をなさっているんです。その聖霊なる神様の話をなさっているんですが、非常に不思議なというか面白い表現を使ってますよね。私の父の約束してくださったものをって言ってます。つまり主イエスキリストは、聖霊なる神様は父なる神様の約束であったって言うんです。父なる神様が聖霊を送ることを約束しておられたって言うんです。父なる神のご計画だったって言うんです。そしてこの送られてくる助け主に関しては、よく皆さんヨハネの福音書の中で、特に14章の中で、おそらく新約聖書をお持ちだったら、皆さんの聖書の脚注のところ、欄外のところにですね、このギリシャ語の説明が加えられているはずです。パラクレートスというギリシャ語です。そしてその意味が書いています。援助のためにそばに呼ばれたもの、取りなしてくれる人なんて、おそらく皆さんの聖書の中にあると思います。このパラクレイトスというギリシャ語はこういう意味があるんだと説明を加えてくれてるんです。実は新約聖書の中でこのパラクレイトスという言葉は5回しか出てきません。4回はヨハネの福音書の中です。もう1回はヨハネが書いたヨハネの手紙の中に出てきます。ヨハネの福音書の4回ともすべて、ヨハネの14章、ヨハネの14章の16節や26節、15章の26節、16節、16章の7節の皆さんのところに多分書いてたと思いますけれども、これらはすべて助け主というふうに訳されています。ヨハネ第一の手紙の2章の1節のところだけ、ここには弁護する方というふうに書かれています。こんな訳をしたのは、この送られてくるパラクレイトスがこういう働きをする存在だということを明らかにしています。まずこの方はあなたを助けてくれるんです。ということは、この方は皆さんの弱さを知っているということです。父なる神はあなたの弱さを知っているんです。神様はこうしてこう生きなさいと言われた。これがあなたの務めだと言われた。 私たちが言うのはそれは難しすぎます、私にはできないといろんな言い訳をするんですが、神は全部知った上で、何があなたに必要かを知った神が必要を備えてくれたんです。あなたのために助け主を送ってくれた、ね、少なくともそれを見るだけでできませんという言葉が願わくは私たちの口から完全に消えることです。だって神はできるとおっしゃったんです。全能の方ができるとおっしゃった以上できるんです。皆さん、この49節見ていただきますね。ルカの24章今お読みしたところもう少しこう見ていただきますと、私の地の約束してくださったもの、つまり聖霊なる神様って今言いました、誰があなた方に送るかっていうと、見てくださいます、この主語は私はって書いてる。イエス様が聖霊を送るって言ってるんです。こういうことが言えるのはイエス様ご自身が神だからです。私が聖霊なる神を送るって、明らかにこれはイエス様が人としてこの地を歩んでらっしゃった時と天に凱旋された後とは違います。イエス様が地上にいらっしゃった時は人として歩んでらっしゃった、ご自分の道からを使うことにおいて制限されてた。しかし今もそれが全て取り除かれたんです。イエス様おっしゃるんです、私が父なる神が約束していたその聖霊をあなたたちに送るって、私が送るって力強い主の言葉です。そして最後にこうあります、49節のところに、あなた方は糸を高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいって、糸を高きところからの力って書いてます。力がどこから来ているかです。その力の出どころがどこかを言ってるんです。天からでしょ、神様の力の話です。皆さん、この着せられるっていうのは、この言葉っていうのはまさに洋服を着ると同じような言葉です。ですからここで主イエスキリストが弟子たちのお話になったのは、あなたたちはもうしばらくすると天からの衣を着るんだって。何のために？あなたたちに力を与えるためだって。あなたたちが主イエスの証人として働きを成していくためには力が必要だって、その力を私が与えるって。そして皆さんもご存知のようにこの後人々は聖霊をいただくんです。ちょうど並行箇所はこの使徒の働きの一章です。なぜかっていうと使徒の働きもルカの福音書も同一人物が記しているからです。ルカです、これを記したのは。使徒の働きの一章の発説、皆さんよくご存知です。聖霊があなた方に臨まれて、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となるって。聖霊があなた方に臨まれる時、あなた方は力を受けるんだって。聖霊をいただくことによってあなたたちはこの力を自分のものとすることができるって言うんです。そして2章の一節になって、このペンテコステの話です。イエス・キリストが復活して50日目の話です。イエス様が天に凱旋してから10日目の話です。約束されていた通りに聖霊が下ってきました。つまり信仰者すべてに神様の力が与えられたんです。そしてその力をいただいた彼らはキリストの証人として出ていきます。ちょっといくつか使徒の働きをご一緒に見てください。使徒の働きの4章を見ていただくとペテロの話が出てきます。ペテロたちがメッセージを語り、男だけで5000人ほどが信仰に入ったって。その後民の指導者や長老学者たちはエルサレムに集まって、そして彼らを尋問しました、ペテロたちを。そして20節、4章の20節にこう彼らは答えます。私たちは自分の何です？見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきませんって。彼ら証人だからです。私たちは自分たちが見たこと、自分たちが聞いたことを語らなきゃいけないって。私が語ってることは誰かから聞いたんじゃないって。 どこかから出土したものをただ皆さんに伝えてるんじゃないって。根拠あることですって。だって私は見たんですって。あのイエスの十字架を。私は見たんです。肉体を持って蘇ってこられたイエス・キリスト。彼らはその証人としてこのメッセージを語り続けました。そしてパウロはどうだったかって。もう少し後ろの22章見てくださいます。パウロはご存知のようにあのダマスコに向かっている途中にこの救いに預かりました。ダマスコに行った時にアナニアという一人の人物が彼のところに訪問してきます。神からのメッセージとしてアナニアがパウロに語ったメッセージがこの22章の中に出てきます。15節をご覧いただきますと、こんなメッセージをアナニアは主からのメッセージとしてパウロに語りました。あなたはその方のため、その方つまりイエスのためにすべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですからって。さっき我々はその悪霊に疲れた人物があなたの経験したことを語りなさいと主から告げられ、そのことを成した様子を見てきました。そして約束されていたように力をいただいた、つまり聖霊をいただいたこのイエスの弟子たちは何をしたのかって、イエスの証人として自分たちの見たことを聞いたことを語り続けたんです。ペテロも、そしてパウロも。ということは皆さん、あなたも私も同じ務めを神様からいただいています。クリスチャンであるあなたは、どこの国に住もうと、何の人種であろうと何であろうと、みんな同じ務めをいただいています。あなたも私も主が成してくださったことを語るんです。主が一体どなたであるか、誰なのかを語るんです。主が何を成し、そして何をしてくださるのか、この素晴らしい救いのメッセージを語り続けていくんです。でもさっきもお話したように、そのためには間違いなく神様の助けが必要です。そこで神様が力を与えてくださったんですか。ちょっと使徒の働きの2章をもう一度見てください。2章の1節から3節を見たとき、2章の1節から3節ですけれども、聖霊なる神様が下った様子が記されているんです。こう、比喩的にこのように語られていますけど、皆さんに見ていただきたいのはその後なんです。4節に、するとです。皆が聖霊に満たされたと書いています。これは聖霊のバプテスマの話をしているんじゃないです。これは救いの話をしているんじゃないです。いいですか？聖霊に満たされたんです。聖霊が与えられるという聖霊のバプテスマの話をしてんじゃないですか。皆さんがイエス様をお信じになったときに聖霊を皆様いただきます。それを聖霊のバプテスマと呼ぶんです。これ人生に一回きりのことです。この4節で言われているのは聖霊のバプテスマの話じゃなくて、信仰者が聖霊に満たされ続ける話の。よく皆さんご存知のようにエペソの5章の18節のところで聖霊に満たされなさいとあります。その聖霊に満たされるという言葉とこの2章の4節で満たされるって同じ言葉で、時制が違うだけです。つまり何を言いたいかというこういうことなんです。聖霊をいただいた皆さんがその力を持って歩み続けていくために必要なことは、その聖霊なる神様にあなた自身が支配され続けることが必要だということです。聖霊に満たされ続けていくことが必要だということです。ですからこの後皆さんのノートに書いておいたように、使徒の働きを見ていくと、人々は聖霊に満たされて素晴らしい主の働きをしています。大胆に主の言葉を語り続けていったのもそうでした。そういった働きをしてきたのは彼らが聖霊に満たされていたから。だから我々もそうです。常に神様の御霊に満たされ続けていくことが必要です。もう一つ、私たちは神様が備えてくださった力を信じ続けることが必要なんです。こうしてね、神様があなたに神の力を与えてくださった、ね、 その約束を皆さんにお話しても、ある人々は自分のこととなかなか信じられない。私はあまりにも弱い存在で、そういう約束を何回言われても、どうも私は例外のように思えて仕方がないって。確かにあの人には力がある、この人に力、でも私は違うって。で、そういった人々がいたからなんです。パウロはエペソ人の手紙の一章の19節で、その力ということをとことん教えようとしたんです。エペソの1の19のところに、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにって書いてあるんです。今詳しい説明できないんですけども、この19節の中にパウロは4つの力と訳せるギリシャ語を使ってるんです。なぜかわかります？それを聞いてる人々が誰一人として私にはできませんということがないためにです。あなたはもう神様の全能の力が与えられている。あなたには神の力が与えられているんだということを繰り返し教えるんです。パウロが教えたかったこと、それはあなたにはすっごい力が与えられているって。ですからね、今エペソの4章の、ごめんなさい、1章の19節の中に、聖霊のために聖霊を与えてくださるように祈りなさいとか、力が与えられるように祈りなさいとは書いてないんです。どこを見てもいいです。信仰者の皆さん、主よ、どうぞ私に力を与えてくださいって神様おっしゃるんです。力はもう与えられてますって。問題は力がないんじゃないんです。与えられている力をあなたが信じきらないことなんです。どうしても私たちはできないと思ってしまうんです。そうするともう神様の約束自体が信じられないんです。ですからね、皆さんへのアドバイスです。神様がおっしゃったことを信じることです。あなたは高いところから、天から神様の力をいただいている。それが証拠にあなたのうちには聖霊がいるって言うんです。それを信じることです。そんな力が、ペテロが持ってた力を、パウロが持ってた力をあなたもいただいているということです。二つ目に、できないといった不信仰の態度を捨てることです。ね、かつてはそうだったんです。わかるんです。いいです。しかし我々は自分を捨てたんです。そういう神様がおっしゃっていることを信じなかった私たちが、そういう自分を捨てて神のおっしゃることを信じる者として新しい生き方を始めたんです。主のおっしゃっていることを信じることです。そしてね、皆さん、そういう人を神様お喜びになり、そういう人を用いるんです。どんな経験があるかとか、どんな訓練を受けてきた、そんなのどうでもいいんです。神様が求めていらっしゃる信仰者っていうのは、神がおっしゃったことをそのまま信じる、そういう信仰者です。そういう人々を神は用いてこられるし、そういう人を今も用いるんです。そんな人がこの中にどれぐらいいらっしゃいます？そんな信仰者ですか、あなたは。そしてね、主の約束を信じて働きを始めることなんです。どんなに知識を蓄えたって何もしなかったらどうにもならないです。主はあなたにおっしゃるんです。あなたは私の証人だって。私を証しするために私はあなたを救い、私はあなたに力を与え、私はあなたに今日を与えたって。出て行きなさいって。座ってないで。人々と誰も会わないんだったら祈ることです。救いのためにその機会を探ることです。皆さんの家族の中にはまだ救われていらっしゃらない方いらっしゃるんです。誰一人として彼らが地獄に行くことを我々望んでません。語らなきゃいけないんです。あなたは証人だから。そしてね、これまで何回も失敗してこられた皆さん、失敗したらやり直せばいいんです。主の前に悔い改めてやり直せばいいんです。失敗したらまた悔い改めてやり直せばいい。イエス、神様はあなたの弱さを知ってるんです。愚かさを知ってるんです。だからそれであなたに素晴らしい完璧な助け主を送ってくださった。その方を信じて、主よ、どうぞ私を使ってくださいって。 今日私はあなたの証人としてあなたのことを証していきたいから使ってくださいって、そうやって出ていくことです。そういう人を神様使ってくださる。あなたはそんな人でしょうか。もしそうでなかったら今日からそんな人として歩んでください。神様がおっしゃっていることを信じそのように生きることです、ね、皆さんあっという間にその機会を失ってしまいます。主の証人として生きることができるのはいいです。この地上に生きている今だけです。天に上がったら我々証人として生きないんです。主を礼拝し続けるんです。でも今ここに置いてくださっているというのは今この時しか証人として生きることはできないからです。どうぞ証人として歩んでこられて、皆さんいろんなことがあってちょっと落ち込んでしまってるんだったら、しっかりこの御言葉があなたの力となって確信となってこのように今から歩み始めていかれることです。主の御心を成し続けていきましょう。それが主が望んでらっしゃることだから。父なる神様、あなたの御言葉を私たちは心から感謝します。あなたはこうして私たちに大切なことを教えてくださいました。どうぞあなたの御言葉にしっかりと信頼を置いてあなたの御業を成し続けることができますように。どうぞこの愛する皆さんが自分の知恵とか力にではなくあなたに信頼を置いて生きるものにと成長していくことができますように。あなたがおっしゃったことをそのように受け入れて、そしてあなたの御心に沿って歩むことができるように、それぞれの信仰を強めてください。私たちの周りにいる多くのまだあなたを知らない愛する一人一人の上に伝えなきゃいけないメッセージがあります。いや、伝え続けていかなきゃいけないメッセージがあります。落ち込むことなくこの働きをあなたの助けをいただきながら継続できるように一人一人を強めてください。この一週間それぞれをどうぞあなたがお持ちくださいますように。主の御業にまたあなたの御約束に心から感謝してこの祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。